人権童話教育シリーズ192鬼滅の刃から考える。
地域人権教育指導員平井康彦。
6月16日に映画鬼滅の刃無限列車編の DVD が発売されました。この映画はニュースでも大きく取り上げられたように興行収入の記録を塗り替える大ヒットになりました。家族を鬼に殺され、妹を鬼にされてしまった主人公の少年が、妹を人間に戻すために仲間と共に鬼たちと戦っていく物語です。私も映画を見に行き感動しましたが、少し気になることもありました。その中の一つに、手短にという言葉があります。今回の映画の主役ともいえる煉獄杏寿郎という人物が、手短に言おうという言葉を発する場面が複数回出てきます。現在、手短にという言葉は公的な研修の場などではまず使われることはありません。それは当事者のみならず、この言葉を不快に感じる人がいるからです。この言葉以外にも、体の一部や身体的特徴を比喩的に使う言葉がたくさんあります。そのすべてが使うべきではないということではありません。大事なことは、この言葉に不快な思いを持ったり、傷ついたりする人がいるかもしれないという想像力です。手短にという言葉は、簡単に、簡潔に、などと言い換えることができます。言い換えることができるのであれば、あえて不快に思わせる可能性がある言葉を使う必要はありません。同じように、体の一部や身体的特徴で表現される言葉について考えてみてはいかがでしょうか。もう一つ気になったことがあります。それは、この映画の主人公の少年が、長男だからという言葉を多用することです。長男だから〇〇しなくてはならないという場面がたくさん出てきます。長男であることは悪いことではないし、そこに責任感を持って生きていこうとすることも悪いことではありません。しかし、この長男だからという言葉が、いろいろな縛りにつながるのではないかと心配もします。日本ではかつてそういう時代がありました。長男は家の後継ぎという使命感を担っていました。これは家制度の問題で、長男のこと以外にも様々な問題が指摘されてきました。女性の役割の問題や相続の問題など、なかなか難しい問題がたくさん含まれています。戦前の社会では、家庭での女性の重要な役割は子供を産み育てることでした。男は家長として家族を養うことを求められました。社会の価値観として家族のあり方が固定化され、そこに当てはまることが良しとされたのです。その結果、現在では、それは差別だよねということも当時は当たり前のようにあったのです。ここで考えたいのは、家族の形やあり方は様々ということです。個人の生き方も家族のあり方も自由なはずです。それぞれが思うように、何にも縛られない生き方ができる社会であってほしいと願います。鬼滅の刃の舞台は大正時代です。言葉や家族のあり方の問題も当時であれば当たり前であったかもしれません。この映画が多くの人に感動を与え、受け入れられたからこそ、そこから学ぶこととして、言葉や家族のあり方について立ち止まって考えたいものです。問い合わせ先、人権啓発男女共同参画推進課、電話0968-25-7209。